んは、電気アウォーカーパーソナリティータイジです。
コーヒーです。
エスネです。
アカネです。
今回アカネが初めましてですね。
初めまして、
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
男です。
前回レインがね、アコと一緒にまた出てくれたけど、それに続く新しいインストラクターズの参加者になったわけだ。
うん、この後のはインストラジオの方だけどね。
うん、ああ、そっかそっか、インストラジオの
時なんだね。うん、これ、うん、電気だね。
インストラクターズでじゃあ電気屋ウォーカーに出るのは
結構珍しい例
かな。珍しい例だね、初めてかな。あ、まあこれからレギュラーメンバーになっていくと思うから、まあ、
どんどんこうやってこのメンバーを、
うん、
この電気屋ウォーカーもインストラジオも増やしていこうっていうのもあるから、
増やしていきたいね。
うん、だからまあまあそのどったりこうとっちゃかっちゃうことはダメだけど増やしちゃってまあまあ誰が誰だか分かんないっていうのは嫌だから、うん、
8人で放送とかね、
最悪だから
だいうことで、うん、あかねもよろしく。
よろしくお願いします。
ほんで、この間ね、
うん、
この間といってもちょっと前なんだけど、他のポッドキャスト番組で、
はいはいはい、
IT リッチトークさんっていう番組があるのね。
聞いたことある。
うん、タロケンさんとフィットさんっていう2人が、おしゃべりをしてる番組なんだけど、俺はそれはすごく前から聞いてて、で何気なしでこの間聞いてたら、電気屋ウォーカーのうちの番組の名前が出てきてくれたから、
あー出てた出てた、
うわーってなったんだけど、うん、そうそうそう、なんでこうとなんかこう特集というかこう名前を出してもらって、
うん、
それでなんかこういろんな、
嬉しいね。でもね、
そういう風に取り上げてくれるのはすごく嬉しかった。
うん、我々みたいな弱小ポッドキャストを紹介してくれるなんて。
だよ。新参者をね。
IT ニッチトークさんなんて向こうのニッチとかって使ってるけど、こっちの方が余計にニッチだからね。
ニッチにした
ら、隙間隙間を縫って畳の目を縫うようにして放送してるから。
畳の目を数えるように。それ違うか。違うな。
リズネはポッドキャストとか聞くの？
ほとんど聞いてない。
爆弾発言だよね。あれ、アカネはポッドキャストとか
聞く？ポッドキャストはね、俺も聞かない。
あ、もう不良 DJ だな、二人とも。
本当だよ。
不良パーソナリティ。
人のは聞かないけど出るみたいな。
じゃあこれを機会に IT ニッチトークさんとかね、聞いてもらいたいね。
そうだね。
うんうん、俺もね、ポッドキャストあちこちちょっと聞いてるんだけど、うん、電気屋ウォーカーのリスナーさんが別なのも聞いてますみたいなのが iTunes で表示されるじゃない、
うん、
あれでね、ザ・ウーマン・ライクス・テクノロジーっていう番組があって、うん、ウーマン・ライクス・テクノロジーってこう女性とかって書いてあるじゃないか、うんうんうん、で電気関係で女性とかってなんかあるのかなと思って気になって見てみたらね、うん、なんだっけね、ジェシカさんっていう人と、あともう一人、ちょっと最近忙しくて聞いてないけど、何さんだったかな、もう一人男の人とね、
シオンさん、
あ、そうそうそうそう、シオンさんと話してるやつで、まあ、電気関係の話もあれば電気関係じゃない話もあるんだけどね、とても面白いねよ。俺の大好きな何、まったり路線っていうの、
ガツガツしてないから、
そうそうそうそう、寝る前とかに聞いちゃう感じなんだけどさ、
IT リッチトークさんもどっちかっていうとそういう感じじゃない？
うん、ね、ね、うん、そういう面白い、なんかそういうポッドキャストの横のつながりでね、
そうだね、横のつながりはその他にもちょっとあって、
お、
他のポッドキャストで iPhone ほっとけないっていう、
あ、それも聞くね、
iPhone3GS 購入レポート、うん、iPhone ほっとけないっていう番組のメインのパーソナリティの、トマト屋さん、
うん、
とこの間スカイブでちょっとお話をして、
へ
え、うん、なんか楽しかったよ。
あ、そう、
うん、何、お互い最初多分俺も相手のポッドキャストも聞いてるし、
うん、
あっちも聞いてくれてるらしくて、
お、嬉しいね、
お互いがスカイブ上なんだけどなんか聞いたことあるみたいな
おかしいなみたいな、
声は聞いたことあるみたいな、うん、ちょっと最初変な感じになったんだけど、うん、
何、じゃあ、あれかい、冷やしトマトかけご飯とかの話したの？
しないし、そうそうそうそうそうそうそうそう、そうだよそうだよ、
え、
いろんなのを教えてもらったんだよ、
うん、
なんか他のポッドキャストこういうのが面白いよ よみたいなことを情報交換してみたいなね。
まあテクノロジーカテゴリーはね、もともといろんな人たちがポッドキャスト配信してるからね、
うん、
その中で余った時間で電気屋も聞いてもらえたら嬉しいね。
そうだね、うん、一番最後でいいよ電気屋聞くのは。
一番最後で余ったらでいいね。
そうね。あのハードディスク容量が余ったからダウンロードでいいよ。
iPod ナノの新しいやつ買ったから古いやつ開いちゃったなって時でいいよね。
あ、そうそうそう、入れといてくれればね、
うん、持ち歩かねえしみたいなさ、まあ、そんな感じで楽しんでもらえたら
いいですな。
いいですな。ということで今日はね、ちょっと前からタイジの方にリクエストが来てたみたいなんだけど、これからカーナビの話をちょっとしてみようかなと思ってるんで、よろしくお願いします。
電気屋ウォーカー始まるよ。
3人でやっていきたいと思うんでよろしくお願いします。
はい、お願いします。
あかねは車とかを持ってるんだっけ。
持ってない持ってない。そもそもね、免許がない時にこのタイミングでゲストとして呼ばれるのはどうか
と。あ、そっか、免許も持ってないんだ。
免許持ってない、
ね、あ、そうだね。でリスネーが車持ってるもんね。
ブンブンだよ。
ブンブン持ってるもんね、うん、車がないと生きていけない途中に生きてるからね。
そうだよ。
そうだね。で今日は、さっきもちらっと言ったんだけども、リスナーさんからちょっと前になっちゃったんだけど、カーナビの特集をぜひしてくださいっていうのがあったらしくてね。で俺もたまたまカーナビとちょっと新しく触れる機会があったもんで、今日はちょっとカーナビの話をしてみようと思ったんだけど、あれなんだよね、いざ調べてみるとカーナビって情報が少ないのよ。 なぜか何オーディオだったらオーディオ専門誌とかさ、ゴルフだったらゴルフ専門誌とかさ、いろいろそのジャンルに専門誌ってあるわけじゃない、
うん、
そこは誰も突っ込んでくれないんだよ。
それあるのかなみたいな。
総集編ぐらいしか出てないからゴルフは。
いろんな形でいろんな大きさで出版されてる、
出版されてるからね。うん、最近は営業の途中にコンビニに立ち寄って、
ね、
何廉価版のやつを読んでるんだけどさ。
読むな読むな。
コンパクトがあるからね。
そう、お客さんのところに行って要件を聞こうかって話になっちゃうんだけどさ。でそのまあカーナビってもちろん車の雑誌にこう新しいカーナビが出たりすると特集って組むんだけど、うん、カーナビだけのこう情報誌とか専門誌ってやっぱないんだよね。
そうなんだ。
うん、まあそんなにね、買うったって毎月バカすか売れるわけじゃないし、で変わるったってそんなに頻繁に変わるわけじゃないから、まあうん、そうかなっていう気はするんだけど、うん、でまあいろいろ調べるきっかけになったのが、うちの会社の営業者にカーナビをつけてもらったのね。そしたらそれが今結構噂のポータブルカーナビ、ちっちゃいのをポンと後からつけるやつだったのよ。あかねもよく知ってると思うけど、今日はゴリラとかっていう、ね、
私もカーナビったらそれしか浮かばないんだよね。
まあ、あの手のやつを、ゴリラじゃないんだけど、あの手のやつをつけられたわけ。ポン付けでもポンとつけられたけど、それが本当に使えなくて。
あ、使えなかった。
もう超使えなくて。
使えないんだ。
うん、まあ、自分俺の車にはちゃんとカーナビが積んであるから。
あ、はいはい、
それ、ね、うん、それと比べちゃうともう本当に使えなくてね。でこりゃちょっといかんなと思っていろいろ調べてきたので、
うん
うん、ちょっとそれをいろいろこれからお話をしていきたいんですが、
ぜひ知りたいですね。
うん、カーナビってね、いろいろちょっとここちょうどいいタイミングでこの半年1年ぐらいで結構技術的に進んできてね、面白いちょっと選び方のポイントっていうのがいくつかあるんで、
うん、
まずそれをちょっとバラバラっと言っていきたいんだけども、
うん、
いわゆる オーディオのスペース、あの 1D2D ってあのラジカスじゃないか、ラジオとか CD とかがズボッと入ってる場所あるでしょ、
うんうん、
あそこに入るカーナビがいわゆるこう一体型カーナビとかっていう括りになるんだけど、
うん
うん、あれはね最近はその地図の更新、
うん、
ね、毎年新しく地図が出るんだけど、
うん、
その地図の更新っていうのがちょっと変わってきたのね。
うん、
地図って2万円とか2万5千円とか、
ね、ハードディスクならもうさ3万なんぼとか無線ならするでしょ。
うん、ここがちょっとこの様子がちょっと変わってきた。それからなんていうの、マルチメディアプレイヤー化してきたって言えばいいのかな。
ああ、DVD もしてね、うん、CD もハード、なんかハードディスクにいろいろ入れて聴けたりとか。
そうそうそう。で最近もう、まあ、これはもうここ数年の動きなんだけど、やっぱり欠かせない iPod への対応っていうのが結構注目になってるね。
あ、はいはいはい、
うん、そう。それからジャイロ。
ジャイロ。
うん。ん、あのね、傾きとか。を感知するセンサー、ジャイロセンサーっていうね、コマみたいなのが回ってるやつをよく思い出すと思うんだけど、ジャイロセンサー搭載っていうのが最近ちょっと熱い、うん、一体型カーナビはね、この地図、 iPod 対応、ジャイロのこの3つが結構大きいのね、
うん、
で逆にポータブルの方は、ポータブルの方で結構くくるのがね、こっちは基本的な性能がやっぱりポータブルだから制限されてるんで、
うん、
大事になってくるのが今言ったんだけど、やっぱりジャイロ、ポータブルにもこのジャイロが今つき始めてるのね。
お
う、それと加速度センサー別にあのシャカシャカしてシャッフルするわけじゃないからね、加速度センサーついてるけどそれはあの iPod だけなんだけど、加速度センサーなんでこれがついてきてるのかっていうのはちょっと後で話をするのね、
うんうん、
あともう一つ言えるのがリルート性能とか、まあ単純にそのルートの選択、探査性能っていうのがポータブルでは結構難しいところなんだな、
うん、
これが、まあ、一体型とポータブル型のそれぞれの気になるポイントなんだけど、
うん、
じゃあまず具体的に、選び方のポイントというか、選び方の考え方というか、
うん、
まず一体型とポータブルでどっちを選べばいいかってことを悩むと思うんだけど、
うん、
一番リスネー的に例えば 何でもいいんだけど、物を買うときに一番気になるのってなんだろう。まあカーナビ新しくしようかなと思ったときに一番気になるのは何
やっぱりさ、まずは値段。
そうだよね、
その中から一番いいもの
を選ぶ
ね、
うんうん、じゃあここに全然車の話を分からない茜に質問なんだけど、
はいはい、
今一体型のカーナビで1個買うと、普通にお店で別に安売りとかしてないやつを普通に買うといくらぐらいだと思う？
一体型って高そうなイメージあるんだよね。
そうだね、うん、それは間違ってないね、
うん、ただその価格はね全く分からない
じゃあズバリ当てずっぽで。
そうだよね、プレPS3 よりかは高いよね。
なるほど。
それぐらいの感じだけど、うん、10万円とかするんじゃないの？
はい、来た、
ね。
10万円。出ました。ね、今、だいたいレベルの低い一体型を買うと、うん、まあ、定価というか希望小売価格というか、店頭に並んでる価格で、だいたい20万円からです。
そんなにするん
だよ。
そんなにするの？
そうなの。16万-17万ぐらいから20万オーバーって感じなのよ。そう。でこの値段を釣り上げてるのが一体型の選び方にもなってくるんだけど、
うん、
今一体型の値段が大きく変わってくるのはワンセグチューナー内蔵、
あ、はいはい、
それとフルセグチューナー内蔵、
うん、
要はあの 地上波デジタルの家で見てるフルセグ12セグのやつとワンセグのやつのどっちのチューナーを積んでるかによって値段が変わってきて、ワンセグチューナー内蔵が20万円台で、地デジチューナー内蔵が30万円台だね。あの地デジチューナー対応フルセグのやつはちゃんと B キャスカードがついてるからね。
ああ、
出るんですね、出る
ほら、あの
口
コミやつ、口を払う払わないの
さ。そうそうそうそう。そう。だ一体型で値段が変わってくるのはこのチューナーによって値段が変わるのね。地デジワンセグどっちもいりませんっていう人はさっき言った20万円はちょっと切る価格になってるけども、まあこんなところで、じゃあ逆によまた茜に質問なんだけど、じゃあ今度ポータブル、ポータブルちっちゃいやつ後からボンとつけるだけ、
あのあれはもう5万以下とかで手に入るじゃないでしょうか。
さすが、さすがそうだね。5インチクラス、5インチサイズの液晶ディスプレイのクラスで、だいたい平均4万円前後。で、大きい8インチってやつね。いわゆるあのデカゴリラとか言って、あのピーネットのピー方さんがあの売ってるやつが、あれがだいたい7万円前後なんだって。だから値段で言うと、まあ、20万円前後いっちゃう一体型か、10万円を切って5万円前後で買えるポータブル型かっていう大きな違いがやっぱりあるのね。じゃあ安い方がいいじゃんって話になると思うんだけども、逆にね、じゃあまずポータブル側の値段の他にいい点悪い点っていうのがいくつかあるんで、それをお話ししていきますが、
はいはい、
5インチの8インチ7インチのクラスってやっぱりタッチパネルとか、あと見やすさの問題が一番大きいんだよね。
電子ながら見なきゃいけないからさ、小さいとねやっぱり
困るよね。運
転中の操作はダメなんじゃないの？
いや、ダメだよ、基本ダメですけど。まあでもね、やってピザサルじゃん。
そう、まあ操作しない。そうそう、操作しなくても。
ついて見るわけにもいかんので。
そう、あのね、あれなのよ。自分がこれから走ってくるとカーナビがナビゲーションしてくれてるわけなんだけど、ナビゲートしてくれてるわけなんだけど、あの各社見比べてほしいんだけどね。ナビゲートのされてるのがどこ、普通の道が映ってるのかナビゲートされてる道なのかっていうのがね、分かりやすかったり分かりにくかったりって結構メーカーで変わるんだよ。そうだ、まして5インチ8インチクラスだと、曲がるの、まっすぐみたいなのが分かりにくかったりするのね。だそれ、そこも大きいし、あとポーン、300メートル先左方向ですって言って交差点のところの看板のマークが出てみたり、分岐のところが拡大表示されてみたり、あれもこうちっちゃっこかったりするとやっぱ見にくいわけさ。一体型、大きい画面でちゃんと収まってるところで見てるよりも見にくい場合が多々ある。あともう一個、その画面の問題で言うとさ、あれゲームとかやってる時とかテレビとかやってる時とかもそうだけど、窓から光が入ってきたりするとすごく見にくくない？
そうだね、
あれが後付けのポータブル型だと、結構まともに入ってくんないの。なんていうのかな、ワンディン、ツーディンのあのスペースに差し込んでるときは、どういうわけかわからないけど、あんまりそんなに気にならないんだけど、上にボンとつけてるときは、要は周りが全部窓じゃない。
はいはいはい。
だから、どっちの方向からも光が入ってくるのよ。だから天気のいい日に走ってると結構それだけで見にくかったりするのね。それもちょっとポータブルがあの型を選ぶときは気をつけなきゃいけないところかな。あの茜もあれだよ、自転車とかにさポータブルつけて
そこから電源持ってく
る。あのほらダイナモがついてんだ、発電用の。
足が超重いじゃん。もう、ね、我慢できなくてね、喋っちゃうわ。
おお、箱帰ってきた。大事入ってきたね。
もうね、我慢できない。もう俺喋りたい病が発病したから。
まああの、
そう。
ご飯はもう食べたのかい？
もう食ったよ。
はい、結構です。
ハンバーグ食ったから。
はい。でね、続いてまたポータブルカーナビのポイントなんだけど、2つ目のポイントはね、さっきも言ってたジャイロ、そして加速度センサー。
おー、それ知りたいね。
なんかジャイロって響き
キーだけでちょっとかっこいいよね。
うん、うん、まず
なんかすごそうだよね。
一体型のやつとポータブルカーナビの大きな違い、決定的な違いの一つにね、一体型のカーナビっていうのは車から走行情報っていうやつを取り入れることができるのよ。
おー、あるね。
あの車が今走ってます、止まってますっていう情報が、あのデータとして入ってくるのね。
もうダイレクトにナビに入ってくるのね。
うん、でこれを使って何をしてるかっていうと、うん、カーナビっていうのは3つかあるいは4つぐらいのカーナビ用の衛星から電波を受信して、でその場所を特定するんだけど、それにプラスしてどれぐらい走ってるよっていう情報を計算に入れるのね。うん、だからこう進んでんのか止まってんのかっていうのをカーナビ自体が感じるわけよ。
はいはい、
だから
で計算するの。
そう、あれさっきから動いてるからこれぐらい進んでんじゃねっていうのをこう補正してくれるわけさ。
おーってことはあれじゃないの、電波が入っ、その衛星からの電波がキャッチできなくても、
うん、
どんどんあのナビゲーションが計算してくれるんじゃないの。
そうそう、一番わかりやすいのはリスネートンネルに入るとさ、
はいはいはいはいはい、
トンネルの中でもカーナビ進むでしょ。
なるほどね、
なるほどね。あれはあれはあの走行情報を取ってるのよ。
あ、でも私がなんかあの触ったことあるカーナビはすごい昔のだから、うん、あれよ、トンネルとかになったら一、うん、回なんかこのくるくるとか
どこどこみたいな
トンネルから出たらまたもう一回あの情報収集してさ、しばらくの間お待ちくださいみたいな、
う
ん、
そろそろ買い替えようであとね、
う
ん、もう一つはもう一つやってるのはその地図情報を今度見て、 この辺だったらこの道走ってるはずでしょっていうのも補正するのね、
うん、だからあれか、車道走ってんのに湖の上とか走ってないってことね。
そうそうそうそう、だからたまにこう大きな駐車場とか走ってるとあれ、うん、あれあれあれってあれってこんなふうになるわけよ、うん、
なるよ、うん、
なるよね。それも、まあ、あの道路に近いとこだと補正する。だこれがあの結構一体型の、まあ、特徴というかカーナビの基本的な今までのカーナビの性能だったのよ、うん、でじゃあ実際今度立体駐車場に入りましたとか、高速に合流しましたとか、橋の下を通過しましたとか、こう立体的に実際は道があるわけじゃない、
ね、
これが今までは実はカーナビは不得意とされてたもんなのね。
まあそりゃそうだろうね、
うん、上に行ったか下に行ったかはカーナビじゃわからないから、
まあなんかそういう電波もあるらしいけど難しい、それは高いもんね、
うん、それを解決するためのセンサーがジャイロセンサーなのよ。
あ、それが、あーなるほどね。
車が今頭を上げています、頭を下げていますっていう、例えば、うん、っていうのを感知して前に進んでんだけど下がってるっていう時は下の方の道を走ってると判断するとかさ。例えばね、うん、あと最近のはすごく性能が良くて、あの地図情報として多分登録されてるからなんだと思うんだけど、あの立体駐車場を今ぐるぐる回ってますっていうのがちゃんと表示されたりするのよ。
すげえな、
いいじゃない、うん、それ
だ立体駐車場から出てくると、
うん、
それそこの今まではね立体駐車場の中は分かんなかったから、うん、こうなんか矢印見ると後ろ向きに進んでるなこいつみたいなさ、突然こう、
ね、
うん、地図情報が得られるまで一生懸命頑張るんだけど、うん、今はちゃんと立体駐車場の出口付近に矢印が来てちゃんと出てるっていうね、
すごいね、
うん、いうのがあったりする。これがジャイロセンサーの効き目なのね。でポータブルの話に戻るけど、このジャイロ搭載は一体型もポータブルも最近のトレンドなんで、どちらも同じ、
どっちにも入っとるんか、
どっちにも入ったのが出てきてるね、
はいはい、
でポータブルでもう一個これが大きく変わってくる。ジャイロもそうなんだけどこれが違う、加速度センサー。
おー、行ってきたね、今膝打った、
行ってきたよ、うん、行ってきたよくわかんないけど、
一気にデスクで膝打った
気をつけてください。
はい、
でこの加速度センサーはさっき一体型だと走行情報が入るって言ったよね、加 速度センサーはセンサー単体で今こうどれぐらい進んで動いてるのかっていうのを感知する、あの iPod シャッフルとか、いや iPod とかにも入ってるやつだよね。シャカシャカって振るとシャッフルになるのは、あれはこう動いてるっていうのを感知してるわけだ。
はいはいはいはい。
ああいうセンサーがポータブルカーナビにつき始めた。
すごいね。
加速度センサーも安いのよ。
あ、そうなんだ。
うん、もう今、むしろ今目の前に加速度センサーあるんだけど。
は？
は、そうなの？
加速度センサーのチップが転がって。ボーンって転がってるんだよ。
あ、分かった、タイジ加速度センサー自分につけようとしてるんだよ。
まあ、どんだけテンション上がってんだよ。
俺はちょっと電子工作もちょいちょいアルディーノっていう、まあいろいろあるんだけど、
は
あ、電子工作の分でただ加速度センサーとか、
うん、
圧力センサーとかすごく使って遊ぶことが多いんだけど、最近は加速度センサーすごく安い。
ちなみに
安いし、
おいくらぐらいなの？
ね、何百円のレベル。
へ
え、すごいね、
うん、すごいね、
うん、だからもうワンチップでできるんだ。
うん、
だからそれをぐんぐんやったら、うん、もう取れるわけよ。だから Wii のコントローラーとかあるじゃない。
うん、
あれにも加速度センサー入ってるから。
うーん、あ、だからこう振ったりするわけだな。
そうそうそうそう、
うん、
だから、あ、それが入ってるのね、もう今ね。
うん、そう。で、走行情報を得て進んでるか止まってるかっていうのを判断してたカーナビが、
うん、
ポータブルはそれが取れないから、代わりに加速度センサーで進んでるか止まってるかっていうのも判断すると。
おー、すごいね。
はいはいはいはい、
うん、でこのジャイロと加速度センサーがついたことで、ポータブルカーナビの、そのカーナビの性能って言えばいいのかな、っていうのがグッと上がってきたわけね。ああ、だ今これからポータブルカーナビを買う人は、ジャイロ、加速度センサーは必ずついてるものを選んだ方がいいと思います。
まあ、犬飼ってね、ずっと使うからね、ナビをね。
うん、そうね、さっきも言ったけど、営業車にカーナビついてるって言ったじゃない。で、60キロとか普通に、制限速度を持って走ってるんだけど、
うん、
って走ってるとさ、
うん、
ポーン、リルートしますっていうのね。
バカタレだね。
で、ね、リルートするのはいいんだけど、俺は別にカーナビの言われた通り走ってるんだけどさ、
うん、
何かって言ったら、曲がり角、十字路で左に曲がりますとか右に曲がりますっていう時に、うん、追いつかなくて、車が走ってるのでもうカーナビの何追跡が追いつかなくて、通り越してからそこだよみたいな。
ダメ、通り過ぎて
る。もっと早く言えよみたいなさ、ルートから外れましたじゃねえだろうみたいな、お前が案内しろよっていう。え、さっきの交差点みたいな。
ドキドキするよね、交差点の時。
もうね、最近なんかようやくね、
これみたい
な、ね、うん、カーナビを信じないで走るってことを覚えたね。あくまでも地図を見せてくれてる助手席の人みたいな感じになってきて、うん、まあいいんだか悪いんだか、それも加速度センサーがつけばある程度改善されるっていう。
あ、まあ減速してきたら、
そう、
もうそろそろだよみたいなね。
そう、走ってる時は走ってるよとなるから。いい感じです、
ね。
うん、
多分それももうポータブルに入ってきたんだね。
これがね、入ってきたんだね。
すご
い。うん、そしてそして、これはいい悪いっていうのは、まあそれぞれメーカーとかによって違ってくるんだけど、うん、まあ、リルートの性能と探査、そのルート設定の性能っていうのも、ルート検索か、ルート検索の性能っていうのも、
うん、
一体型に比べればポータブルの方がちょっと弱い。データ量も少ないし、
うん、
うん、
まあ、それはね、
そう、これはね、都会に住んでる人は そんなに問題じゃないと思います。もともとだって地図の情報量が多いから、都会は。
もう作ってんだね。
はい、うん、私みたいに田舎に住んでる人は、
うん、
びっくりするんだけど、
うん、
住所とか電話番号入れると会社の名前が出てきて自動的にルート設定してくれたり最近のはするんだけど、
うん、それで、
で、あーし、じゃあ次ここ行こうと思って番号入れて、会社名なんとかなんとか、有限会社インストラクターみたいなの出てきて、
うん、
ピッと押して、
したら有限になったんか。
で、誘導開始とかってして普通にこう行ってるじゃない。
うん、うん、
そしたらね、なんかとんでもない別なところに案内されるのよ。 で、ええ何ここって思ったら、なんかその なんていうの、あのなんとか町一丁目みたいなとこのすごい中心点とかに案内されるのね。結局一丁目何番地の何っていうところまで案内できないのよ。
分かんないのよ。
そう。で一丁目のど真ん中に連れてかれて、
この辺やぞと。
そう。
アバウト。
そう。で目標地点に近づきました。あの案内を終了します。なるほど。あとよろしくみたいな。あとよろしくじゃねえ。で一般のカーナビ、一体型のカーナビでもそういうことは、まあ、あるんだけど、でも地図のね、あの細かさが全然違うから、うん、ちょっとこう拡大すればね、あここからかなみたいな分かったりするのさ。ポータブルはそれでできないから。そうで、ポータブルカーナビを選ぶときはジャイロセンサー、加速度センサーのこの2つ、それからリルート性能とかルート検索の性能で、まあ、操作性とその映り込みとかね、そういう部分、まあ、この辺に気をつけて選べば、まあ満足いけるものが今はね買えるようになってきたんじゃないかなと。それがまあポータブルカーナビの全体像って感じだね。で今度一体型なんだけど、一体型はね、さっきも言ったんだけど、まず一番最初に話になってくるのが iPod ですよ。驚くほどと言ったら失礼かもしれないけど、一昔前だったらね、ソニー対応っていう話さ、例えば。
あ、そうね、
例えばね、まあ、もちろんソニー対応ってなかったんだけど、
あのいわゆる ミニディスクの対応だね、
うん、というか、まあ、そのちょうどメモリープレイヤーって言えばいいのかな、 iPod みたいなのがこう社会に普及し始めたのと時を合わせるようにして、そのなんていうの、カーナビでの音楽の携帯性っていうのが結構考えられるようになってきて、その最初のステージが要はハードディスクカーナビで CD を入れれば曲を取り込みますというのが一時期流行ってたのね。
ちょっと前のやつだね、
うん、そう、で今はもうハードディスクももちろんあるんだけど、うん、iPod オンリーだからね、言ってみれば、うん、USB メモリーとか SD カードで音楽ファイルを接続しますっていう方法と、うん、iPod を接続しますっていう方法と2つだいたい用意されてる場合が最近のスタンダードです。
対応の調子っていうかね、うん、あの音楽ファイルもね、メディアプレイヤーとか、うん、iTunes とかも全部対応
してるし、 MP3 とかね、リスニアでも iPod つながるんだよね。
そうそうそう、
つなげてみた。
え、つなげてるよ、もう買ったその日からつなげてるよ。
操作は、うん、とあとリスニアのはカーナビじゃなくてオーディオだよね。
そう、普通のオーディオ。
操作は iPod でするの、それともオーディオでするの。
どっちでもできるけど、ほらモニターがない分、
はいはいはい、iPod ですると
その曲の整理とかさ、うんうんうん、そういうのが出てこないから、うん、だからなんだろう、イコライザーとか、うんうん、シャッフルとかにするなら、うん、オーディオ側でいいんだけれど、うん、普通に曲を選びたい時とかは、うん、iPod の方で操作してから。
なるほどね。うん、今のカーナビ、一体型カーナビで iPod 対応ですってやつは、うん、アートワークまでしっかり出るから、
お、
画面にアートワークが出て曲名が出てとかで、操作も画面からタッチパネルでできると。
あ、すごいね、
うん、だから本当に iPod 専用端末みたいな感じになるのよ、う
ん、はいはいはい、
うん、これがもうだからちょっと悪いけども、ソニーを差し置いてね、やっぱりメモリーオーディオの世界を牽引してきたiPod がここまで普及してんのかっていうさ、
すごいね。
カーナビのパンフレット見てもらうと、 iPod 用に作ってますっていうアイコンが今つくんだよね、あのパンフレットに。
Made for iPhone、
そうそう、 Work for と Made for と確か2つあったと思うんだけど、まあそれは詳しくパンフレット見ていただいて、とにかく今もし iPod を持ってる人がいれば、この iPod 対応っていうのは結構ね確認しなきゃいけない。
そうだね。
その他 USB とかあるいはメモリ直差しとかでも使ったりもできるはずです。
普通に使えるはず。
そう。それから、さっきも言ったジャイロ加速度センサーの中のジャイロが一体型カーナビにもついてます。これはさっき言った上の道走ってるとか下の道走ってるとか立体駐車場とかと同じ機能ですね。それからね、地図です。
おお、大事な、一番大事なところ
だ
ね。
一番大事ね、
さっきですねも言ってたけど、ハードディスクのカーナビだと更新に例えば3万円ぐらいかかるというようなこともあったんだが、最近はすごいですよ。メーカーによって対応は異なるんだけども、一番びっくりしたのが
無料配信とか、
まさにその通りなんだ。2回分、つまり2年分の更新あるいは3年分の更新は無料ですっていうところが出てきたのよ。
いいね。
これは画期的だよ。5万7万、
そこまで込みの値段なんだね。
そう5万7万の更新料をただにしますって言われば、
すごいね。
あとは、ただまでいかなくても1回無料とか、メーカーによって多少を割引とかね、いろいろあるんだけど、これはちょっとこれからの一体型カーナビのトレンドになっていきそうな感じ。
もう何年分はもうつけるぞと。
どういう風になっていくかはちょっと想像できないんだけども、でも1年1回分無料とか、なんかそういう流れはね確実に広がってきてるかなっていう感じです。
なるほどね。
あれができたらいいのにねと俺は思うんだけど、月額使用料を払うのよ。そうするともう払ってるうちはいつでも更新できるよっていう風にしたら俺はいいかなって思うんだよね。
月額使用料じゃないんだけどね、近しい考え方のところメーカーが確かありました。そこはね、例えば新しい道路ができましたって言うじゃない、それがもうできた当日に更新しますと。
あーすごいね。
これは今までのカーナビ業界の中ではねありえない話だったんだよ。
ないそんなの。
ネットワークで要は更新したりとかするから、通信料かかっちゃうんだけども、でそういう更新情報、
ナビにネットワークが入ってると思う。
はい、そうですね。今は昔VIX って
あったね。
あったじゃない。
あったあった。
FM ラジオの電波から VIX っていうその渋滞情報の電波を取って、それを反映させますというような機能があったんだけども、VIX ってエリアが荒いというかあんまり細かくは網羅してなかったりするのね。で各社携帯電話との接続で電波データを送受信して、いろんな渋滞情報とかっていうものを、配信するシステムを各社作ってます。これが最近ちょっと新しいカーナビの流れなんだけども、オンライン交通情報とかっていうんだけども、例えばね、これはね、スマートループっていうんだな。大きく一つあるのはこのスマートループっていうサービスで、これは、携帯電話での通信、カーナビから送られてくるデータ情報なんかとか、あと過去の渋滞記録を、独自に解析をして配信をしていると。でそのスマートループからの情報によって渋滞情報とかリルーティングをかけるっていうことをするみたいなんだな。
なるほど。
これかなり高性能な、他社、これは今言ったのはね、スマートループはカロッツェリア、パイオニアですね。カロッツェリアのカーナビなんだけども、これは各社ね、いろいろ
企画があるのよ。
独自でやってみたり、あと、そうでなかったりするんだけども、VIX でカバーする範囲が約7万キロ走行距離でしたね。それに対してこの例えばスマートループは70万キロをカバーするっていうわけさ。
怖い、なんかわかんないけどすごい
ね、なんかわかんないけどすごそうなのよでこのスマートループは今言ったあの刻一刻とその即日反映しますと、道路の開通情報とか、あとね、地点データ、あるポイントの道路事情が変わりましたよってデータを年に10回配信して、さらに全体のデータの更新も年に2回しますと。
ほうほうほう。
この、まあ、10回プラス2回の12回の更新を、3年間無料です。
ほう。
うん、だからかなり細かく情報が更新されていくってことになるんだね。
うん、あ、そうかそうか、3年使えば、
うん、
まあ、そんな次は買い替えないと思うけど、
うん、でも3年普通にもしね、ま、毎年更新する人がいたら3年やるともう7万か8万かかかっちゃうわけよ。
そうだ
ね、
高いとね、
うん、うん、それ考えたらそこでじゃあもう3年前のだから、
うん、
買い替えちゃえって人もいるし、
うん、
あともう1年か2年ぐらい使って様子見るかっていう人も、まあ、その3年間のデータが最新状態じゃない。
そうだね、
だからそっからプラス2年ぐらい、まあ、そのままでもまあ使えるから、まあそれはいいね。
うん、そう、
うん、そう考えるとい
ろいろね、そういう何かカーナビ業界も今はその性能的な売りっていうのはそんなに技術革新が進まないもんだから、
うん、
そういうサービス面で、ね、どういう情報を配信していこうかっていうことでの差別化が今結構熱いんだな。
あともう一個 やってこれができたらすげえって思うのは、
うん、
今車って家より多いでしょ、変な話。
そうだね、一家で、うん、何台ってあるし、
うん、だから車にアドホック端末を全部つけるのよ、ナビに。
うん、
うん、
みんなアドホックパーティーするの。
いやいや、そういうことゲームするんじゃなくて、もう車と車同士、例えば前の車同士、後ろの車、
うん、
そこ同士がメッシュ状にネットワークをブワーって広げていくと、もう日本だと、もう 100% カバーで、100% は無理だとしても、かなりのカバーを一瞬でできる気がするの。
無線 LAN の中継機を車につけるって感じだね。
そうそうそうそう、だから本局はもちろんいるけど、そこからどんどんどんどんネズミ算式に増えていく。
面白いかもしれない。
メッシュ状にネットワークができれば、じゃあ例えばその、各メーカーが一個ずつやっちゃうと、その規格の問題とかあるから難しいかもしれないけど、
うん、
もう共同でじゃあもうカーナビ業界こういうのを提言しますと、
うん、
こういうメッシュ構造のネットワークを作りますと、
うん、
こんなことをしてくれたら、例えばじゃあ地図情報の更新とかがしたい、まあ、じゃあ例えばうちのメーカー のカーナビの地図情報を更新したいと、そうなった時にネットワークポンでバーッと広がるじゃん。
そうだね、
そういう風になったり、例えば渋滞情報だったり、特に事故情報、
突
発的な事故情報とか、そういうのをとにかく一瞬でバッと近くの人にっていう風にはできるじゃん、うん、物理的に近いとかだから、
うん、
そういうところに情報がバッと広まるっていうのがあったら、俺はすげえなと思う。あとそこの技術革新はそこな気がするんだよね。
うん、
浅はかに考えてるけど、かなり
そうね、面白いかもしれないね。あとはそういうその事故情報とか渋滞情報とかが、
うん、
まあどうしたって携帯電話を返しちゃう、ね、今の場合はね携帯電話を通しちゃうんだけど、そのリアルタイムで情報センターに上がっていって、
うん、
で隣を走ってる車に行くっていう技術は今んとこもう出来上がってるのね。
うん、
うん、だからこれがもっとね携帯電話じゃなくて相互に通信が取れるようになったらいいなと。あと面白いのがね、うん、クラリオン、日立かなのオンライン交通情報の機能だと、さっきのカロ、じゃあ違うな、その会社によっては自社のカーナビを使ってる携帯電話からの情報だけとか、過去の渋滞情報とか、いろんなその引き出しがあるんだけど、このクラリオンの面白いのがね、タクシー、
はいはい、
タクシーからも渋滞情報を取るんだって。
タクシーはいいね、
うん、これちょっと面白いよね、
うん、
あと同じくクラリオンで面白いのがね、うん、あれだ、300m 先左方向ですの案内が英語版と関西弁版があるそうです、
うん
そこ左に曲がれ言うたやんけみたいな感じなんのかな。
いやそれ100倍時間がないと使わない
ですよね。欲しいそれ。
もう近くに来たからあと自分で行ってやみたいな。
好きにしてやみたいな。
そこまで面倒見られんわみたいな感じなんのかな。うん、関西人を目の前にして嘘っぽ関西人で申し訳ないけど
怒られる怒られる。
あとはね、あとね、高性能機器だとね、意外とカーナビってこう機械に使われるっていうけどさ、自分が行きたい抜け道とかさ あるじゃない。通勤したりとか、ね、得意な道だと、そう、その抜け道を覚えさせることができるね。
すごいね。
学習してくる。
このそうそう、ガンダムマグネットコーティングしてあるから。
はいはいはい。うん、
あれだよ、まあいいや。
この項目は ここのエリアは迂回してくださいっていうエリアで。
はいはいはい。
この辺、この半径4キロ以内は迂回してくださいとかっていう設定ができたり、あとインターチェンジとかも。一歩手前のインターで降りたい時とかね、
あるね、
うん、こっち側で降りるとかあっち側で降りるとかいうのを指定したり、あとほらたまに自分でカーナビはそうまっすぐ行けって言ってけど、俺ここで降りた方が早いの知ってるからっつって一個手前で降りたりするじゃん。
あるね。
そうすると今までのカーナビは次のインターでまた乗せようとすんのよ。
おお、バカなことをするね。
有料道路優先とかにしてると、
そういう話はよく聞く。
そう、要はほらルートから外れたっていう考え方になっちゃうから、
うんね、
だけど一個手前のインターで降りたら、うん、次のインターを使わないでリルートするっていう機能があったりね、うん、そうするともうそこから一般道で目的地までとかっていうのをきちんとこう考えてリロードする、リルートしてくれるわけよ。
はいはい、
うん、そういうので結構その一体型カーナビはそういうルートの再探索とか使い勝手の面でかなり技術を磨いてきてると。
おお、いいね。
うん、
すごいね。
さっきのコーヒーが関西弁になるよとか言ったじゃん。
うん、
これかなりね異色なソフトな、ソフトっていうかナビゲーションなんだけど、
うん、
PSP 専用ナビゲーションソフト、
うん、
マプラス3っていうのがあるのよ。
うん、
このマプラスシリーズは結構PSP がナビゲーションになるよっていうのを定番ソフトなんだけど、PSP に GPS モジュールをピュッとつけるのね。
ああ、あったね、あったね。
あったでしょ。
うん、
それ、今はもう外付けナビも出てたりするんだけど、
うん、
それでね、関西弁とかじゃないよ。
お
そんなね、喋り方とかじゃねえんだな。
おぉ。
喋り方、いやいや、それどころじゃないと。これ、マプラス、声優ナビゲーションです。
出た。
これ、
大塚さんとかでやってくれるといいな。
ああ、いいね、うん。それはいいよ。
大塚さんとかいるよ。
マジで？
うん。もうスネークガンガンナビしてくれるから。
うおぉ。
オタコにナビしてほしいけどな。
そこの角を左に曲がるんだみたいな。
いいね。
そう、ガンダムのアムロで同じの古谷さん。
はいはいは
い。あのシャアはシャアはいないのか。
シャアもいるよ。
シャアがカーナビしたらだって3倍速いから捕まっちゃうよ。
ああ、なるほどね。
うん。
あと赤い車にしないとつけれないとか。そういうね、こういうのがあって。
そういうのもあるんだね。
声優のね、声変えるのよ。1000円もしないので。
すごいな。
すごいね。
それはなんか。それで、うん、面白いな。あと若本さん、
うん、
ドラゴンボールセル役でおなじみのね、
若本。はいはいはい、はい、
あとユリシ
ー。ユリシー。
落合ゆかりさん。これ俺は分かんないんだけど、声優さん詳しい人は多分ユリシーって言えばああってなる人。
なるほどね。
落合さんは夫人しか知らないんだけど、俺は。
落合夫人じゃないよ。
うん、それやっぱ穴子さんだよね。
穴子さん？
あと、
出なさい。
あとは、スラムダンクのルカワ役の人とか、
はいはいはい、
あと、
安西先生じゃないんだ。
うん、安西先生じゃないよ。
安西先生。
ブレーキを踏んだらそこでおしまいですよ。
あ、なるほどね。
いやいや、そこ踏めよ。あとなんかなんだ、そういう結構そういった結構なんかこうおかしいって言うんだけど、結構特殊なナビゲーションもあって、最近ではね、流行ってのごとく、
はい、
ザブングル、
ザブングルで何でそこが出てきたの。流行ってのごとくの流行ってとひなぎゅうが道案内っていうか、こういう、おなんかこれすごいよ、ちゃんとなんか
すごいの
絵が出てくるよ。
へ
え、流行ってのごとくのキャラのなんかこうスピード注意とか、なんか自転車に顔をバーンってやったような絵とか出てくるけど、
相槌打ってるけど分かってないから
俺もほとんど分かってない、
でもなんかすごいこれは。だからそういう PSP でね、例えば、まあ、そういう何こうさっき言った重大情報とか取れないけど、ちょっとなんかちょっと欲しいよって、PSP は持っててナビは持ってないと、でもなんかちょっと面白半分で買ってもちゃんとしたナビで使える、ちょっと昔の CD ナビみたいな、あれぐらいの程度で使えるのはこのマプラス、あ、マプラスだね。これがね、
っていいよね。
そう、これね、最近マプラス3が出たのよ、9月の半ばに。だからこういうのもいいんじゃないか。バイク乗るときとかこれ結構使えるんだよね。
あれがいいんじゃない？
ん？
ゴルゴ。
ゴルゴ。いやでもゴルゴは喋んないから。
喋んないでしょ。
喋んないから。
曲がっても曲がらなくても。
言わ
ない
よ。カチャカチャ。
まあ、ルートから外れると撃たれるっていうね。
撃たれる。
それも運転に必死になるじゃん。
冷や汗もんだよ。
こういうのもあるよ。まあだから PSP 持っててって人がいたら、バイクのタンクバックとかにボーンってぶち込んで、やって、聞いて、聞けれないかっていう風にも使えたりもするから、PSP とかね、電源か気にしなくてもいいからね。
じゃあ、排気量の差がスピードの決定的な差ではないっていうことを教えてあげてください。
はい、それ言わせてくれればいい
じゃん。チャリのまま、二人に乗せ
て。あ、いいね。ね、なんかどこでも一緒とコラボをしてるっぽいね。トロが案内をして
くれる。あの二人に案内されたら多分つかねえぜ。
つかない。グダグダの漫才みたいな。
そう。
なるほどね。カーナビいろいろ面白いのもあるしということで。で、最後にね、コーヒーチョイスをちょっと、個人的に偏見でちょっとポータブルカーナビと一体型カーナビを選んでみたんだけど。まあこれから買われる人は、参考にしてもらえればなと思うんだけども、まず、一体型はパナソニックのストラーダ、これが
夢だ、ね、
一体型では結構今来てます、さっき言った迂回のところとか iPod とか、あと面白いのがね、パソコンで事前に行きたいところをセットしておくと、でその情報をカーナビに持っていくと、カーナビでいちいち設定しなくてもその日出かけるルートが全部ね、取り出せるとか、そんなのがあったり、でもちろんジャイロも搭載だし、地図がものすごく見やすい、なので
それ一番大事。
そう、一体型を選ぶときはストラーダをちょっと気にしてみてください。
ちょっと値段するけど買うと幸せになれるよね、
かなり幸せ。じっくり見ていくと分かるけど、値段の差があるだけのものはあるね。
ローにぶち込んじゃえばいいんだよ最初
だから
でもみんなそうだろ、
で、ポータブルカーナビの方では、実はね、
実は
ゴリラ、
やっぱり来る、
ゴリラがそう、内訳に手数料は1回だって負担できないんだけども、
できないそんなことない
だけどゴリラは結構ポータブルカーナビの中ではいい線いってます。
ああ、いいしね、ゴリラ。
そう、あとゴリラじゃないなと思ったらば、ソニーかな。
おお、ソニー。
うん。
ソニー。
そう。みんなあんまり知らないかもしれないけど、実はソニーもポータブルカーナビを出してまして、ルーティングとかで結構評判がいいです。
なるほどね。
なんでポータブルカーナビ選ぶときはゴリラ、そしてソニーをちょっと見てもらうと。
はいはい。
ソニーは。あ、そうじゃねえ、ゴリラは山陽だっけね。
山陽ゴリラだね。
はいはい。
山陽を押すね、知らんうちに。
なんかね、山陽ね、頑張ってるからだね。
山陽大好きだからね。
で、まあそんな感じで、これからは秋の行楽シーズン、それから冬はスキーに行ったりスノボに行ったりすると思うんですけど。
また車使うからね。
そうそう、遭難、はいはいはい、遭難しないためにも、まあそんな感じで、カーナビ選びの参考にしてもらえればなというふうに思いました。どうリスネー参考になった？
もっとこうリアルに知り
たいあのね、なんで今回ね、こうこの機種はこれで、あの機種はこれでってしなかったかっていうと、
あー、はい、
カーナビ結構選択肢少ないのよ。
あー、調べればもう出てくるのか。
うん、だからさっきのコーヒーおすすめを中心に、あとは自分の好みに合わせて選んでもらうといいかなっていう感じだった
ね。あとは予算とね。
そうそうそうね。
俺は今買うんだったらあのマップラス3でこう大塚さん入れるけどな。
いいね。
ああ、じゃあそうだね。俺が免許取ってね、車にカーナビがいるっていう頃にはゴルゴが、う
ん、ゴルゴがね、
ゴルゴ、ゴルゴの声優さんは舘ひろしだから俳優
舘ひろしなんだ。
そう、舘ひろしだから
。出たあれだよ、あのエンジンかけるたびに要件を聞こうか。
そこだけじゃ、言いたいだけじゃないか。もう
よし引き受けだ、うん、なっちゃうよ。
ゴルゴより西部警察の方が早く出そうな気が
する。西部警察のカーナビはあのあちこちで爆発したりするから気をつけ
だね。絶食ですぐ爆発みたいなね。
大変なことになっちゃう、うん、知らないうちにあのなんか変な荒れ地かなんかに連れてかれちゃうからね。ものすごいオフロードをカローラとかで走らされちゃうから気をつけてください。ということでカーナビのことのお話でした。カーナビの話をいろいろ聞いてもらったんですが、今日はね、あの茜も初登場ということで、
はいはいはい、
最近ほら茜とチャットとかね話をしてるとさ、あのちゃんとかズチャンとかこう入ってくるけど、何最近ゴルゴにハマってるんだって。
ゴルゴルです。ゴルゴです。ゴルゴ屋さんに置いてますから。
あるな、あるな。夜のそこっちカメラ絶対あるもん
な。 ありますね。
なんか変なあれあるでしょ。そうそう、ゴルゴに何なりきって会話をするの、なんだっけ。
何それ。
ゴルゴになりきってじゃなくてね、
うん、
ゴルゴ風に雑談するスレっていうのが始まりまして。
ゴルゴしゃべんないじゃん。だって
最初の方ずっと点点点で続いてる。
バカだね。
しゃべんないもんだって。
なごみます。
なごむね。あかん、なんかそれ変なのばっかり見つけてくるよな。
いやいやいやいや、
なんだっけ、この前もなんか
人生疲れてます。
痛いニュースか、
ね、痛いニュース、
ね、痛いニュースとかね。
痛いニュースね。良い子は見てはいけません。
良い子の皆さんは、あの未成年の方はあの親御さん了解を取って
許可取っちゃダメだよ、そんなの。
毎
回、
ね、
俺見ていいのって聞くこと自体 NG だから。フィルタリングすね。
アイフィリ出したら
そうだね。あとあれだね、俺たち今インスタの結構なメンバーがハマってんのがあのミクシーのアプリ。
ああ、はいはい。
あれもなんか地味に流行ってきてるよね。
そうだね。
地味にハマってる ね。
これはあのずーっとマリモを触ってるけどね。
マリモ。
いや、それいじめてるんだよ。
マリモムカつかない、確か。
もうずっとあの水中に浮遊させるためにすげえいじくってるわ。
なんていうんだ、いじけるんだっけか、ムカつくんだっけか。
いじける。困った後にいじける。
かわいそう。
かわいそう。
分解しねえかなと思ってクリックしまくるんだけどな。
すごいやつだ。でまあそんなことしてるとリスネみたいにカビが生えるぞ。
リスネみたいに。
私にカビ生えてるみたい
な。
リスネのマリモみたいにカビが生えるぞ。
マリモにカビが生えるんですか。
生えますよ。
ちゃんと見つかえてるもん俺。
うん、ね、手塩にかけて育てた野菜をさ、ね、持ってかれちゃうんだよ。
マリモなんてね、ミスネなんかひょっと手を伸ばせば手に入る位置にある。
いやいやいや、ひょっと手を伸ばせば。そんなそこじゃないけどね。
ポテトチップスみたいな
ね。なんでこうしてるんだ。
そんなに簡単に手に入っちゃうんだ
よ。そうそうそう。
まあまあまあ、うん。
まあ食べることに関しては右に出るものいないからな。そんなことで、これからもまあアカネもあとインスト共感ラジオの方でも出てきましたけど、あとレインとあとアコリと、うん、これからもどんどんインストラクターズからこのポッドキャストにも入ってくると思うんで、 はいはい、今までのメンバーチクチクリスネーとタイチとあとコーヒー私も含めてですけど、いろんな語り口でお話をしていきたいと思ってますので、なんか、感想とかコメントとか希望とか、うん、あればお便りコメントをお寄せいただきたいなと思います。
最後に一つだけいいですか。
お、
はいよ。
あのアカネで探してもインストにはいないんですよね。
ないね、いないね、
いないんですね。アカネって誰みたいな。
誤解されやすいね。
うん、そうですね。サンチェス、サンチェスっていうね、ちょっと読みにくい PC がありまして、
うん、
それがアカネと呼ばれております。
はい、
アカネっていうよりもアカネっていうちょっとオカマ的な中性的なね。
そうそう、メンズブラ着用だから、
ね。メンズブラ着用
です。メンズブラの共感っていう。
わかんねえよ。
まあまあこのお話はあのメタルギアオンラインとプレイステーション3のソフトのお話です。
はい、ウスト共感ラジオを聞いてらっしゃる方はなんとなくわかるでしょう。合わせ
て聞いてくれ
る。はい、合わせて聞いてください。ということで今回のデリシャーウォーカーはカーナビ特集でした。
はい、
ありがとうございました。また今度お会いしましょう。
ありがとうございました。
さようなら。
さようなら。